一服関心イベースのポッドキャスト、アウェイ。今達也も到着しまして、で今日はもう達也がインタビューしてくれると、まあ達也とそれこそあれね、コータと、はい、いろいろやっていただいて、だ俺今回結構楽できないんだって、正月のこの一発目。これエビちゃん開けてくれんのかな。この間飲んだから大丈夫だと思うんだけど、やる気を感じた。
感じました。僕は全く感じませんでしたけど
2017の締めからもう2ヶ月ぐらい経ってますよね、多分。
そうかもしれないですね。
だって撮ってないから、
はい、
実際もどっちも、うん、で政治向けについてやらなきゃいけなかったのに、今までなんかアルバム解説とかって結構書いたりとかしてたんだけど、はいはい、もうそういうのも一切やってないから、もうこのポッドキャストで全部やろうかなと思ってて、それでまあその前に本を一回渡そうと思って、
うん、
でまずこれコータなんだけど、今回コータものばっかりなんだけど、これね、あの吉本ケップ、
はいはい、
あのダウンタウンのマネージャー大崎さんの、
うん、
なんか自伝なのよ。
名物マネージャーっていうか名物社長っていうか、
そうそうそう、はい、あの吉本の革命児って、はい、でもこれ読むとすごくなんかダウンタウンを、まあ、見出したっていうのもすごいけど、この人自体がちょっとおっかないぐらい面白い人なんだなっていうことがすごいやっぱりよくわかる。だから人角のね、人物ってやっぱりそういうことなんだろうね、うん、なんかそこの内面が非常によくわかるのと、あとこういう戦い方をしてほしい、この業界の中で、ということで、育児なしの交代に、
育児なしって最後になんか偉いこと言われましたけど、はいはいはい、
それとポーターにはこれ、はい、このね、針金ロック、
あ、これね、はい、
勇気ロックの書いた芸人迷子、これすごい。でやっぱこれ、この人にこの文章を書かせた博士もすごいね、うん、浅草キッドの水戸橋博士の、コラムまとめてるやつあるじゃん、
メルマ新報、
あれの中の連載
を決めた、これ相当話題になりましたもんね。
あのね、なんつうんだろうな、その物事に打ち込みすぎて、うん、打ち込んでって、そのなんつうの、もう例えばそのなんつうのかな、すげえ山があって、その山のてっぺんからずっと穴掘って、最終的にコンクリートにぶつかって、そのコンクリートをもうそのなんつうの、そのなんつうかな、そのトンカチとかそういうものを使いながら、もうコンクリート割る必要ねえじゃんってとこまで割っちゃって掘ろうとするから、だからある種あのね、あの物には限度ってものがあって、その限度を超えると痛くなっちゃうっていう意味でも、この本はすごいかもしれない。
あの M1 でトップバッターだったユニバース、
うん、
2017年のユニバースが結城ロックさんに、あの M1 でやっちゃいけないことを聞いたっていう、でそれを聞いた上での M1 だったんですよね、うん、彼らは。
だからユニバースの あの男の方ってめちゃくちゃ今どきね、珍しいぐらい同じタイプっていうか、
はい、そうかもしれないですね。
ここにカメラがあるみたいな感じなんです
よ。ちょっとこれは読んで衝撃だから、俺正直ね、読んで辛かった。でも気持ちはすっごいわかるんだけど、そこまで掘るんだっていうところは、だから掘るってすごく大事な内面の作業だけど、掘りすぎるとこうなるのかっていうこと、ある種なんつうの、反面教師にする部分もあるし、うん、ここまでの情熱を傾けるっていう意味の一人の男の生き方として素晴らしい名著だと思うんですよ。
なるほど。
これはちょっと馬鹿にできないものが、
うん、読みたかったんです。
これと俺ソラシド本坊が書いた、
あ
のプロレタリア芸人、はいはい、あれめちゃくちゃ面白いのね。あれはもう違う意味で面白いんだけど、なんていうのかな、その肉体労働の現場にいて自分が体験したことと、その芸人として東京に出てきたはいいけど仕事がないっていう、うん、その嘆きの感じがちょうどいい、
うん、
でなんかあのね、文学的、
うん、
だから又吉が芥川賞取れるなら、ある種方法論を変えれば芥川賞取れるんじゃないっていうぐらいの、あれもすごい面白いんでおすすめですけど、じゃあこれ芸人前も
ありがとうございます。
それで達也はこれ、もう渋いところに言いますよ、あの漫才ブームを作った沢田龍二、顔面刺激劇場と
か、はいはいはい、
でこの人がそのコメディの人気番組いっぱい作ってるね。この笑いを作るって、この NHK の、ライブラリーっていう文庫がありまして、 でここで多分ね抗議してるの澤田龍二さんが、うんうんうん、澤田龍二さんってもう伝説の人でテナモン屋さんの、
う
ん、
そうだね、
ああいうの作って、俺らはもうリアルタイムじゃ全然知らないけど、うん、この澤田龍二さんの、まあ、笑いのイズム、うん、そして円達アチャコとかあの辺の、まあ、これは誰が喜ぶって言ったらまあお前だけだろうと、まあ、俺結構澤田龍二すごい好きで、
そうね、小林信彦さんの本でね、
そう
小林信彦的な、どうしても出てくる人だから、
うん、で小林信彦のような洗練されたアーバンさが全くないところが真逆で面白いかなということで、こちらぜひ読みます。
ありがとうございます。
面白いです。
笑いを作る、
はい、それと達也にこれもありまして、まあ、友成純一内臓元素これすごいよ、
これ古本？
古本、もちろん。
そうだよね、
ほぼほぼ全部古本です。でこれペアトル工房っていうものすごいマニアックな出版社から出てて、これ内臓元素ってすごいかっこいい想定だし、タイトルも結構来てるじゃん。
確かにすごいかっこいいですね、うん、
これスプラッター映画にを愛しすぎて早すぎたスプラッター映画表なの。でこれをたまたま見っけて、ぜひ
これ何年ぐらいの
本なんですか。これも買わないと。これね古いよ、
80年代でしょ。
小説家として今あんまりね書けてないから、1993年、
うん、あ、じゃあ80年代こう書き続けてきたものをその時単行本にしたとか、
そういう感じなの。で今友谷純一は映画表のとかでも昔の文章全部まとめて一冊にしてるんだよね。
うん、
でね、いち早くスプラッタ表現を小説に持ち込んだ人、
うん、今はね割と、うん、なんていうか市民権を得たじゃないですけど、うん、
だからね、結構、昔は春木文庫というか幻冬舎の幻冬舎アウトロ文庫の中でもすげえヘビーな、
ありました、ね、
観音小説混じりみたいになっちゃってる、そっちの方の本書いてる人なんだけど、
じゃあ結構その年代だったらやっぱ本当今読むと先見性とかね、うん、結構いろんなものが見れるかもしれないですよね。
そうだからその友谷純一がすごいのが、まだねこれはね不思議文学館っていうやつだと買えるんだけど、
はいはいはい、
鬼が要するに地獄のね釜っていうか、まあ、蓋が開いちゃって地獄から鬼が現世に入ってくる、で鬼が人を殺しまくるっていうだけの話を書いてるんだけど、狂気降臨っていう、これはねちょっと一読の価値があるっていうか、もう恐ろしい内容になってますんで、だから筒井康隆的なニュアンスもすごいあるね。筒井康隆の短編でさ、相原浩司の漫画
に
死に方、うんうん、鬼が出てきて突然人殺しまくってさ、
最後のオチが見事な、
そうそうそう、うん、で最後一人だけこう残るんだけどみたいな、まあそれはもうオチ言っちゃってもいいんだけどな。だからなんか、まあ、オフィスに突然来るのよ鬼が、でどんどん人殺しまくる、
今日鬼がやってきたみたいな、本当にいきなりそんな感じで始まる。そ
う
そ
う
そ
うさあまた一人増えましたね、はい、さあということでこの内臓元素
あ、 ありがとうございます、はい、このペオトル工房っていうのがいいっすね、本当に
もう超マニアックな出版社で、
これ古い本ってこの観光予定とか当時のみんなが楽しみなんだよね。
それは見てワクワクするみたいなことですか。
そうそう、本当にタイムスリップするし、
で、もう一つこれ、この和音符を作った音符食べ始めっていう、これポカスカジャのタマさんがあれしてる、
あれ
書いてる
本、分厚い本ですね。
だからこれサイン入りなんですよでこれは俺あげれなくて、どうしてもこれをみんなに回したかった。それはなんでかっていうと、その和音符を作って食べ始めさんってものすごいその放送作家としても超売れてて、カリキュラマシーン、まああれだよ、コータ知らないけど、俺たちみたいな子供の頃にその子供番組の革命みたいなことをやった人でもあり、でこの人東京ボードビルショーっていう佐藤美作さんとかが主催してる、だから今の、人なんだっけ、ハゲの、もう顔見たら絶対一発だから、渥美清の一緒っ端の弟子でボードビルに入ったハゲの、
もう全然わ
かんない、超役者で超売れてる、もう顔見たら一発だから、みんな誰もが
全然わかんない、
岸和田少年グレンタで先生やってて、サッカーボールを鉄でなってて、それで骨折っちゃう先生、
ちょっと全然分かんない、ね、ヒントはいっぱいあるんですけど、
ヒント超あるんだけど、検索すれば絶対出てくるんだけど、
なんて調べたら出ます、
東京ボードビルショーの看板役者、はい、佐藤 B 作以外ので初期メンバーで、もう顔見たら一発分かる、本当に あのさ、ここしか、脇しか毛がない人、すげえハゲてて、で、細くて、で、あの、子だくさんの人。なんで俺そんな余計な知識あるのよ。
あの、うん。
わかるでしょ。で、名バイプレイヤーみたいな感じで。
子供たちも今、芸能界、
あ、そうな
の？俳優に入ってる人たち。
すっごいいっぱいこう、もうとにかく映画出てる。
これなんだよね、この肝心の名前が出てこないっていうね。
これがもう40超えのポッドキャストなん
ですよ、うん、いや、40超えの
検索が欠かせないっていう。
そこなんだよ、絶対。
誰だろうな。
とにかくね、絶対ね、出てこない。
佐渡佐渡辺りって言うんですか。違います
ね。違う、
主な。え、これちょっと分かんないんですか、全然。 B 作さんの下が、僕はもう誰も分かんない。
石井健一じゃなくて、もう一人だよね。抜けちゃったからな。
元メンバーみたいな。
元メンバーでいるかもね。うん、あれ、いない。
違うんじゃないですか、じゃあ。そんなことはない。
今この時間ポッドキャストを聞いてる人はすごく不可解な空気に包まれてる。
そうだろうね。
まあね、これもリアルでお届けする。
あ、ボードウィルショーはあれかな。じゃあ客演で出てんのかな、もしかして。
いや、でも俺もなんかダメだ。
でも顔浮かんでんすか、立谷さんも。それ
でも一致してるのかなっていうのも、う
ん、シリに聞いてんか。
いや、わかんない。
いや、絶対わかんないよ。まあ、まあいいや。じゃあとにかく話戻す。で、これポカスカジャのタマさんのサインで俺書いてもらってるんだけど、はい、この本はその何か物事を起こす時のなんかそのなんていうの、男のパワーっていうか、あと面白いことを追求する貪欲なまでの姿勢で、さっきの芸人迷子とちょっと対照的なんだけど、やっぱ人の輪ってものを考えて、やっぱ面白いことって追求しすぎるとちょっとおかしな方向に行っちゃうっていうのが、はい、まあ有機力の本だと思う、うん。だからそうなると人との輪が取れなくなって面白くなくなるじゃん、うん、その面白いことを追求してるのに面白くなくなっちゃいけないよっていうことをこの人が教えてくれる。だからその多部さんはその面白いことをやるんだから面白くやろうと、うん、っていうことをすごい。で俺初めてあの大久保さん、ポカスカの大久保さんのバッグ今遠藤君が引いて手伝ったりとかしてるでしょ、のんちんさんので、のんちんさんのでのんちんさんすごいいい人で、その、うん、あの遠藤君にギターを頼みたいという時にまず一番初めに電話あったの俺だもんね、うん、それで今やすいいかと、お前のとこのすごい、素晴らしいギタリストを俺のとこにちょっと力貸してくんねえかと。うん、でそれはやっぱりボーカルだろ、お前に断りをしないと俺は無理だからって言って、いやもちろんもう本人も喜びますからぜひとも誘ってあげてください、うん、って言って本当に弾くことになったんだけど、したらメインのギターが本当に弾けないってことになっちゃって、もう今遠藤くんメインギターみたいになっちゃってる。そこもすごいんだけど、だからやっぱりそういう人材をもうまとめ上げて、うん、色その何て言うかな、一つまとまった芝居にして、その要はね、あの多部さんのやり方ってすごくて、いまだに久本さんとか柴田さんみたいな大御所にも絶対ネタ書かそう、うん、でそのネタを書かしたものを添削していく。だから本人から出たものじゃないと面白くないと。でその中の例外は梅垣さん。梅垣さんだけはずっと真剣に考えてるし、ずっとノートの前で考えてるけど全然浮かばないんだって。でそこで周りが味付けしたら、あの梅垣さんって面白い芸ができたって、そういう辺もよくわかるし、テレビ黎明期にあのその放送作家でもとがってやって、
うんうん、いや今これさ表紙見て伊原高永さんの名前とかあるから、
そう高橋さんだけど、
そうそうそう、
これじゃ分かる。
伊原さんっていうと日本テレビの伝説的な、
う
ん、
もう
そう。だからゲバゲバとかもそうだし、だからそこら辺の絡みもすごい乗ってるの。で伊原さんって今ハワイで、
そうだね、悠々、うん、と、う
ん、確か亡くなったんじゃない。
え
まだ亡くなってない。
伊原さんはまだそれは聞いてないけど、
いや確かそうじゃない。ああ大丈夫だ。でもね、この本の中に出てくるんだけど、
栗はじめさんと伊原さんのつながりっていうのもちょっと僕は本当に今初めて知って、うん、あーって思いましたね。
いやマジバッチリそうなの。
マジでこれは僕じゃ買います、これは、うん、そんなサインが入ってある、
うん、あーって思う。ほんと
で伊原さん その生前のインタビューで、伊原さんの いや、あの高中さんものすごい有名な人だけど、この人が今の人たちに伝えるならばトンネルズの名付け親。
へえ。
で日本のテレビっていうか海外に、要するにテレビってさ、今はさ素晴らしいそのメディアの一つとして一番頂点を取ったけど、もともとはラジオのサブだったから、ラジオの方が上で、でテレビってなった時にテレビに行くやつだと、なんだあいつらテレビ屋かと、それは映画の世界がトップだから、
そうですね、
って考えるじゃん、うん、ってなった時にじゃあいいじゃねえかと、テレビで革命起こしてやろうっつって変なやつばっかりが集まって作ったのが初めのテレビ、
うんうん、
でその辺の話も出てくる、うん、ってことでこの食べ始めの本をまずコウタがやってます、うん、で達也に回してください。
これはちょっと僕買うんで大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。じゃあ達也、はい、読んでください、
はい、ありがとうございます。
太郎ちゃんにも読んでほしいですよ。さあ
だ
いだい、さあということで塚本も来たということで、じゃあこれで1本目終わろう、はい、とりあえずっ
ていうかこれは今のお蔵入りなんじゃないの大丈夫
大丈夫、全然
大丈夫ですかね、お蔵じゃない、
まあ、お蔵じゃないです今年一発目にふさわしい内容になってます、そういうわけでございまして新年一発目の、ポッドキャスト、また来週、はい。